徳武順平の何が起きてる市川市。
市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。4月24日金曜日夜9時を回りました。市川市議会議員の徳武順平です。月に一度第4金曜日にお送りしています何が起きてる市川市。今夜も市川市で起きていることを多くの皆さんにお伝えしていければと思います。よろしくお願いします。今日もお相手は市川市在住の音楽ライターの遠藤妙子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。そしてうらら FM の北村亮介さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この市川市では19日日曜日に市長選挙が行われました。結果皆さんご存知かと思いますが、2期目を目指した田中康候補が当選ということになりまして、まあ、他に元市議会議員の細田優奈候補、そして山崎健介候補が立候補して3名でということでしたが、
今回3名の争いということでしたが、はいはい、蓋を開けてみますと、はい、田中市長が強かったという結果になりましたですね。まあ、当選したからには4年間市民の声をしっかり聞いて市政運営を続けていただきたいと思いますね。
そうですね。本当選挙中は中核市になることやサッカースタジアムの建設、あと市立高校の設立を目指すなど議論を呼びそうな話をしてましたよね。なんかこう賛否が分かれるものばかりかなと思いますけど、今後どうなっていくのかもうちゃんと見ていかなければですね。
そうですね。かなり大きなお金のかかるような話も多かったですから、
はい、
今後議会でもかなりですね、これ白熱した議論になっていくというふうに思っています。僕としてもですね、住民の福祉の増進という原点に重きを置いて向き合っていきたいというふうに思います。
なんかね、本当世の中はね、イスラエルやアメリカが仕掛ける戦争によってもう生活もね、本当私たちの生活も、
ね、
とても厳しい状況になってきて、日本も今後なんかこう殺傷能力のある武器の輸出、あとイスラエル製を含む攻撃用のドローンを購入、なんかこう人殺しをする国から購入、お金を上げる、購入するなんて本当なんか許せない道が作られようとしてますよね。
許したらいけないですね。
国のこういった動きにこう市川市からもね、反対の声を届けてほしい、市川市も声を上げたいなって思います。
本当ですね。まあ、イスラエルは何十年にもわたってパレスチナの人々を殺害してきていますし、この3年ほどはもうニュースでもたくさん報じられましたが、本当にひどい虐殺行為を続けてきました。で、今停戦とされてはいますが、それでも今でもパレスチナの市民を殺害するということは止まっていないですし、抑圧はずっと続いているわけですよね。そんなことをしているイスラエルという国から武器を購入するなど本当に信じられないですし、あってはならないと思いますし、これに対して地方から声を上げていくということは本当に重要なことだと思います。市議会としてもその役目を果たさなければいけないというふうに私は思いますし、市長にも、まあ、自治体のトップとして首長として真剣にこの問題向き合って市川市から世界の平和を願う、そんな動きを作っていってほしいということを思いますね。はい、
はい、
ではでは、まあ、今日の本題に入っていきたいと思いますが、この4月は進学や就職または移動などで暮らしの節目というような時期かと思うんですけれども、市川市役所でも新しく働き始める職員さんがいますし、まあ、これからですね、公務員として働きたいというふうに考えている若い方もお聞きの中にはいらっしゃるかもしれないですね。そこで本日は市川市の職員採用における国籍条項というものをテーマにお話ししたいというふうに思うんですけれども、その前に今日はここで一曲 かけ音楽かけたいと思います。今日はですね、以前にも一度ご紹介したトリップホップと呼ばれるジャンルの代表格で、イギリスのマッシブアタックという、まあ、グループと、
はい、
アメリカのシンガーソングライターで俳優でもあるトム・ウェイツがコラボした曲をお聴きいただきたいと思うんですが、
うん
うん、これがマッシブアタックとしては新曲としては2020年以来、
そっか、
はい、うん、でトム・ウェイツにとっては8年ぶりのスタジオ録音ということだそうなんですね。うん、
両者にとっても随分久しぶりな曲だし、組み合わせとしてもね、
はい、うん、
興味深いですよね。なかなか、はい、うん、特にマッシブアタックは政治的な主張もしっかりしてる人たちで、うん、先日は新パレスチナ団体のパレスチナアクションに活動禁止命令が出されたことに抗議するデモに出て、まあ、逮捕されるっていうニュースがね流れましたよね。
はいはいはい、本当ね、
うん、ちゃんとしたバンドです本当、
はい、
うん、
まあ、名誉ある逮捕というか、
うん、
そんなふうに思いますけど、
うん、
まあ、ジェノサイドに反対してパレスチナアクションを支持すると書かれた紙を持っていたことが、うん、非合法組織への支持を表明した疑いということで、まあ、逮捕されたという話で、
あ、
まあ、恐ろしい、それで逮捕されるというのは恐ろしいと思います。
世界的に恐ろしい、
はい、うん、でこの新曲についてマッシブアタックは、まあ、以下のようにコメントをしているんですが、この楽曲が世に出る現在は混沌とした状況にある。西半球全体で国家の権威主義と警察の軍事化がネオファシズム的な政治と再び結びつきつつあると、アメリカ国内の非常事態そして国内外の状況を鑑みると、この楽曲には冷酷な衝動と見捨てられた精神の鼓動が宿っているというようなコメントをしていまして、
うん、
こういった曲がこんな社会情勢に合わせてリリースされる、
うん、
そういうことを発信するアーティストがしっかりいてくれることがありがたいなというふうにも思います、
うん、そういうスピード感って大事ですよね。
本当ですね、
うん、
もう音楽とか、まあ、アート全般ですね、こういう側面を守っているべきだと思います、
うん、
はい、
はい、
それではお聞きください。マッシブアタックとトム・ウェイツのブーツ・オン・ザ・グラウンド。マッシブアタックとトム・ウェイツのブーツ・オン・ザ・グラウンドでした。はい、本日は市川市の職員採用における国籍条項をテーマにお話ししたいと思います。
国籍条項という言葉自体、はい、初めて聞く方もいるかもしれませんね、
はい、
そうですね、私も初めてかな、
うん、ほとんどそうかもしれないですね、うん、これは簡単に言いますと、
はい、
公務員の採用にあたって日本国籍を持っていることをその採用の条件にするというものです。で、実は自治体によって考え方や運用が違っていまして、国籍条項について見直しをする自治体もあるんですよね。
これは言われてみますと、はい、市役所で外国人と思われる職員さんを見かけた記憶というのはない方が多いと思うんですが、
そうですね、まあ、最近本当に様々な場面で外国人の方が働いているということが、まあ、皆さんこう目にされていると思うんですが、うん、考えてみると、この実は市川市の市役所では、まあ、見かけないという、まあ、見た目でもちろん国籍はわからない部分はありますけれども、うんうん、まあ、見た感じで外国人の方が働いていらっしゃるなというのは、まあ、あまりというか見かけないのが、まあ、現実なんですよね、まあ、そういったものになっていると。しかし先ほど申し上げましたが、自治体によってその外国籍の方がいるかどうかというのは違いが出てきておりまして、そのあたりを今日はちょっと整理をしながらお話ししたいと思っています。
うん、市川市の職員の採用ではどんなルールがあるんでしょうか。
はい、私がその議会で質問をして確認をしたことがあるんですが、
うん、
市川市では事務や技術などの一般行政職や保育士、児童構成員、生活指導員、学芸員、獣医師、保健師、動物飼育員については職員の採用試験で日本国籍であることを必要としているんですね。
うん、
で一方で、うん、自動車運転手、調理員、用務員などの技能労務職、それから会計年度任用職員といって、まあ、1年度ごとに契約を結ぶいわゆる非正規の職員については国籍条項は設けていないということで、つまり外国籍の方でも応募ができるという ことになっています。
かなり細かく分かれているんですね、
うん、はい、
でもなんか保育士とか学芸員、保健師、動物育員まで国籍条項があるっていうのは少し意外というか、なんでやと思いますけどね、はい、
これは市としてはどういう理由で国籍条項を設けているんでしょうね、
聞きたい、
はい、まあ、市がこれも答弁をしているんですけど、まあ、理由としては主に平成17年の最高裁判決ですね、まあ、これが一番大きな理由で、まあ、その判決の考え方というものを簡単に言いますと、住民の権利義務を直接決めるような仕事や地方公共団体の重要な意思決定に関わる仕事については原則として日本国籍を持つ人がつくことが想定されているという、まあ、そういった判決が出ているので、それに基づいているということなんですよね、
まあ、判例で示されているということなんですね、はいはい、でもなんかその説明だけ聞くと確かに税の徴収とかね、権限を行使するような職種はまあ分かる気もするんですけど、まあはい、保育士とか学芸員とかね、それはそこに入るのかなっていうなんか疑問がなんかもやりますね、
はいはいはいはい、まさに僕もそう思うんですよね。でこれ結構重要な点かなと思うんですが、あの国の見解はじゃあどうかっていうとですね、まあ、あの出している見解があるんですけども、公権力の行使や公の意思形成への参画に関わる職でなければ必ずしも日本国籍を必要としないというような、そういった見解を国は出しているんですね。つまり逆にこう言うと、そういったものに関わらない職であれば外国籍の人を採用する余地はあるというのが現実なんです、はい、
実際に国籍条項を見直している自治体もあるんでしょうか。
はい、これがもう国籍条項をあの完全撤廃ということをしている自治体もあります。で市川市も、まあ、それちなみにですけれども、あのただ判例に従ってこう一部管理職にはやっぱり再あのできないというような決まりはあるんですが、こう採用する最初の段階では撤廃しているという自治体があります。で市川市も議会答弁では、一般事務職の採用試験で国際条項を撤廃し、まあ、ただし先ほど申し上げたように承認だったりとかそういったところに制限をつける形があるという、そういった自治体があることを承知していると、まあ、市川市もそれは分かってますよということは答弁で答えているんですね。
まあ、採用の段階では国籍を問わず、はい、ただその権限行使に関わるポストには制限をかけるっていうやり方なんですよね、はい、最高裁の判例に従いながら最大限に外国籍の人を採用、外国籍の人の採用を行っているっていうことでいいんですよね。
そうですね、なので、まあ、あの一部管理職にはなれないというのも、まあひどい話かなとは思いますけれども、ね、まあ、そこは残念ながらそれが最高裁の判例であるということで、まあ、現状それにはまあ従いながら、しかし採用の入り口というものは開いていっているという自治体があるということですね、
はい、市川市は外国人の住民も増えてますよね、
はい、
そんな中で市川市は外国籍の職員を採用するっていうことに利点があるって考えてはいないんですかね。
そうですよね、あのね、それ思いますよね。
外国人の方がいた方が、ね、外国人の方が増えているわけだからね、
はいはいはい、対応する人もということで、そうなんですよね。あの余談なんですけど、僕も海外に、あの行った時とかに、やっぱり行政の役所とかで、まあ、英語がペラペラなわけではないので行って、で日本の職員さんがいらっしゃったりとかっていうことがあって日本語が話せる日本人の、でやっぱりそうすると異国から来た人はすごく安心して対応をお願いできるとか、
そうですよね、よくね、あの、はい、新宿とかの案内所とか、はいはいはい、今外国人の方横の人多いから、はい、ペラペラな人もしくは外国籍の方が仕事案内をする方にいらっしゃる方いますよね、はいはい、かなり。
そうなんですよね。で、まあ、市川市もおっしゃった通り、外国人の方が増えているという中で、実は市川市もですね、議会ではこれ答弁をしていまして、外国人の職員がいるということになれば多言語対応がしやすくなることだったり、あとは外国の文化や歴史的な背景を知る職員が業務に従事することがあれば外国籍の住民の方に対してより きめ細やかなサービスを提供できることが利点だということは答弁してるんですよ、
うん、
はい、これは当たり前といえば当たり前の話でもありますが、うん、はい、かなり踏み込んだ答弁もされてるような感じますね。そうですね、
と思います。で、市川市では外国人の住民が全体の約 5% にまで、まあ、なってきているわけですよね、うん、特に行徳地域では多文化共生はすでに現実的にこれも問題課題ですね、うん、進めていくというところの課題になっています。窓口で通訳を介さずに対応できる職員がいることや文化的背景まで含めて理解をした上で対応できるそんな職員がいるということは市民サービスの向上という点で大きな意味があるというふうに僕は思うんですよね、うん、
しかもね、さっき徳武さんもおっしゃったように、はいはい、ね、日本語が喋れる人が海外に行って、はいはいはい、いろいろ説明してくれたら助かるっていうように、はいはいはい、それって外国籍住民のためだけじゃなくて、日本国籍の例えばね、市役所の職員だったり、そういう人たちの負担を減らすことに、負担を軽くすることになりますよね。
はい、おっしゃる通りですね。
ね、外国人の方が来たときに説明するときに、うわどうしようとかってね、はいはいはい、まあさすがにどうしようとまでは思わないかもしれないけど、
そうですね、
やっぱりね負担がかかるものですからね、まあ、きっと
一応そうなんです。庁舎にはその通訳さんというのもいらっしゃるんですけれども、うん、ただ、うん、まあそれはそれとして職員さんの中にその窓口もそうですし、うん、窓口だけではなくて、うん、外国の文化とかを理解している外国籍の方がいるということはまたやっぱ通訳さんがいるのとは違った、うん、レベルの話だと思いますね、
うん、またなんかねより広がりそうですよね。やることとかがなんかいろいろね、じゃあ一つのこの国の紹介であったりとか、
はいはいはい、
なんかね企画としてもあったらちょっと見に行きたいですよね。
そうですね、
市役所でそういう
の。そうですね、うん、なのでやっぱりこの言葉や文化の違いへこの対応ができる、うん、できやすいような環境を作っていくということは市役所の職員さんというか全体にとってもプラスになることだと思うんですよね、うんうん。
これだけメリットがあっても、はい、市としてはすぐ今撤廃する考えというのはないんでしょうか。
はい、まあ、今撤廃するという方向性は残念ながら出ていないんですけれども、まあ、市としてはですね、外国籍の職員を採用する利点は先ほど申し上げた通り認めている部分がある。そして現段階でまあ、しかしですね、現段階で一般行政職の国籍条項を撤廃する予定はないということで、じゃあどうする、今後どうするのかというと、社会の変化や他自治体の動向や市民の意見を聞きながら慎重に検討するというのが、まあ、今の市の姿勢ということですね。
慎重というのはこうなんかちょっと後ろ向きって感じはしないでもないですね。
そうなんですよ、正直後ろ向きな姿勢ということなんですが、まあ、その理由として市川市が例として挙げたのが群馬県のケースだったんですね。群馬県は2022年に国籍条項の撤廃の方針を県知事が打ち出しました。しかし慎重な検討を求めるという声が多く寄せられたということで、結局、まあ、先送りというか保留というか今棚上げの状態になっているというのが、そういうこともあるよというのが市川市が今判断を先に進めない理由の一つとして挙げているんですね。
まあでもそれだけを根拠にするというのはどうかなという気もしますね。まあ、その慎重な検討を求める意見というのが具体的にどのような意見だったのかというところも気になりますね。
そうですね、そこは実は私もその問題提起をしまして、やっぱり群馬県でじゃあどのような反対意見が寄せられたのか、あるいはその反対意見を寄せた人が群馬県の方々県民なのか県外の方なのかも含めて、その中身というのをちゃんと調べたのかという点が重要じゃないかというふうに、まあ、問題提起をしました。でこの件さらに言うとですね、報道によればなんですが、保守層の支持離れを懸念した県議、群馬のですね県議の動きが陰にあったということも報道されているんですよね。まあ、これ一つの報道ではあるんですが、まあ、群馬県のこういった例を一つだけ取り出して市川市の慎重姿勢の根拠にするのはこれは適切なんだろうかと疑問が残りますね。
なんかね、なんだろう、 ずるいなんかね、一個だけだ
し、
ね、
なんかやらないための理由を探してきたぞっていう気が個人的にはしてしまいますが、
ね、しますね、ずるい感じしますよね、はい、住民の声を聞くことはねもちろん大切なんですけど、はい、なんかこれは人権に関わる問題でもあるので、うん、反対意見の数で左右されるのもまあね今のお話じゃないけど怖いですよね。
そうなんですよね、うん、人権の問題っていうのは、
う
ん、多数意見によってないがしろにしてはいけないものですよね。で、ちなみに国連の人種差別撤廃委員会というところは外国籍の方が公務員になれないというこの日本の状況に懸念を示しているということもあります、
うんうん、
日本政府も公権力の行使や公の意思形成への参画に関わる職でなければ必ずしも日本国籍を必要としないとまあ、言っているということは先ほども説明しましたが、うん、まあ、そんな中でですね、市川市は群馬県の例を挙げている、で、まあ、進めないよという雰囲気を出しているわけですが、しかし一方で例えば茨城県ではですね、
うん、
反対意見がやはりあった中でも県民サービスの向上を見据えて毅然として国籍条項の撤廃というものを進めて実現をしたという例も、うんうん、まあ、一方ではあるわけですよね。
じゃあそれもそれを市川市が例に取ればいいじゃないか。
そうなんですよ、ね、まあ、市川市の今のこの運用がですね、うん、日本も批准している国際人権規約の趣旨に照らして、うん、差別的な制度とみなされる恐れがあるのではないかというふうにも思いますね、うんうん、
そういった国際人権規約に反することをやってると言われる懸念ももちろんありますし、
はい、
市川市でも一部の職種では外国籍でも応募できるということでしたが、はい、今実際市川市には外国籍の職員さんはいらっしゃるんでしょうか。
はい、その点もですね、議会で質問したことがありますが、国籍条項がない分野の常勤職員に関しても採用時に日本国籍を持っていない職員というのは今いないということなんですね、うん、で、ちなみに会計年度任用職員については ALT 外国語指導助手を除いて正確には把握していませんというのが現状です。
うーん、
おそらくいないんじゃないかなと、いらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。
国籍条項がない職種にも外国籍の常勤職員がいないっていうのは、日本では外国籍だと公務員になれないっていう誤解ですよね。それが広がっちゃう可能性もありますね。
そうですね、それが理由でもあるのかもわからないですよね。なので国籍条項が設けられていない職種については、ね、それがわかるようにきちんと周知をするということも大事なんじゃないかというふうに思うところですね、はい、
うん、
先ほど市川市には約 5% の外国籍の住民がいるというふうにお伝えしましたけれども、その中にはですね、そもそも市川市で生まれて市川市にでこう学校に通って成人を迎えたという外国籍の市民もいるんですよね。もう日本にしかいたことないですという。しかしそういった方々は、まあ、言ってみれば親の国籍が外国だということで一部の公務員職に最初から応募ができないという状況で、これってやっぱり理不尽だし、まあ、ご本人としてはもう生まれた時から日本人と同じ風に育ってきているのに、公務員には一部の公務員には応募さえできないって差別的に感じるんではないかなと思うんですよね。今の日本社会ではですね、まあ本当に嫌な話なんですけれども、外国人の権利を保障すること、当たり前の保障に対して、事実に基づかないようなそういったもう言説が吹き荒れているというのをすごく感じるんですよね。もうこれは排外主義と言わざるを得ない側面があるというふうに感じています。で、そしてそういった空気に迎合するということを自治体がやってしまうと、僕は長期的に見れば必ずもうこのそういった自治体は衰退をしていくというふうに思うんですよね。なので、まあ、市川市だけじゃなくて全国に言いたいことではありますが、まあ、今こそですね、外国人との共生、共に生きていくということを進めていく、もしそこに何か不安があるよというような日本生まれの、まあ、日本国籍の方がいらっしゃるんであれば、その不安は話をして説明をして解消をしていくと、 外国人を排除するんではなくて、
うん、
そういう方法ではなくて、
うん、
一緒に生きていくというところで不安を解消しながら説明をしていくということが求められるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、本当、
うん、はい。で、まあ、保育士とか学芸員とか、うん、まあ、保健師とか動物飼育員など国籍条項があることの方が不自然に感じられるような職種もあるので、うん、まあ、ぜひ市川市では国籍条項の撤廃を進めて行くべきだというふうに思うんですよね。
うん、はい、市役所は住民に一番近い公共機関ですから、
はい、
そこで多様な人が働いているってね、そういうこと自体に意味があるような気がしますね。はい、
本当にそうです ね、うん、おっしゃる通り、
うん、
市民の皆さんにもですね、今回この国籍条項ということについてお考えいただければというふうに思いますし、うん、まあ、その際にはですね、外国人に対して漠然とした偏見を持っていないか、
漠然としてるかもしれないですね、皆さんの、皆さんじゃないや、あの、ね、持っている方
いらっしゃると思いますし、うん、持っていること自体が別にそれが何か悪だったり罪だったりではないというふうに思うんですよね、うん、ただ持っていたとしたら果たしてそれっていうのは正当なものなのかということをですね、
ぼんやりとなんか思い込みに過ぎないんじゃないかなって、はい、一度ちょっと立ち止まって ね、
そうですね、
考えたりお話ししてみたりね、まあ、
本当に人ってこう、うん、知らないものとか接したことがない方にこう偏見とか不安を持つってことはあると思うんです、
うん、それはしょうがないですよ、はい、びっくりしちゃったりいろいろ怖かったりとかって、はい、何を見ても初めてのものっていうのはね、
うん、ただそれが正しいの？そうそう、っていうのは常に自分に対して疑問を持ちながら考えていかなければいけないんじゃないかなと思いますね。ということでですね、
うん、
本日は市川市の職員採用に関して、うん、日本国籍を必要とするという規定、国籍条項というものについて、うん、それは一体どうなんだろうかということをお話しさせていただきました、うんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ちょっとね、もやることもありますけれども、
うん、
いい方向にね、一人一人がね、
はい、
気持ち、本当偏見とかを持た、
ね、
持ってもそれを超えていくような感じで、
うん、
生活していきたいですね。
一つ一つ見直、うん、自分をこう見直すというか、
うん、
が必要な時代だなと思います、
はい、
はい、ではでは最後に遠藤さんからお知らせがあればお願いします。
はい、街角トーク、いつも紹介してて、はい、日にちがまだ決まってないっていう時もあるんですけれども、はい、今回は4月29日の水曜日なんですけど、
はい、
これ昭和の日っていうんですね、
はい、
今ね、
はい、
ゴールデンウィークの最初の方の日、祭日です。4月29日の水曜日に JR 市川駅北口で浅野文子さんをお迎え、県議会議員の浅野文子さんを迎えて、ちょっといろんなこと、まあ今だったらやっぱりちょっとね、うん、でも各地でねデモが行われてますから、はい、憲法9条、憲法がみんな守ろうっていうデモが行われていて、その話もちょっとしたりするかもしれないので、はい、皆さんもぜひ参加していただきたいんですけれども、
はい、
時間がちょっとね、実はまだ16時か17時、
はい、
その辺になるんで、
うん、
X でご報告しますので、JCP 市川から応援したいで検索してみてください。日程は、日にちは4月29日、昭和の日、水曜日、祭日にやります。街角トークです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕からはですね、こちらも毎回紹介してます、
はい、
主催をしています、うん、イコール保護猫譲渡会のお知らせです、
はい、
はい、次回は明日25日土曜日の午後1時、うん、13時から15時まで、
うん、
行徳文化ホールの第一会議室にて行います。
本当、ぜひぜひね。
そうなんですよね、最近では TNR という言葉も少しずつ広まって、
うん、
野良猫、まあ、飼い主のいない猫に去勢避妊手術をする取り組みが進んではきたと思うんですが、まだまだ全然実は追いついていないのが現実で、この時期は子猫がまあ外で生まれて
る、あ、そうだね、そして、まあ、暖かくなってきてね、
少しずつ出てくるという時期なんですよね。譲渡会にも保護された子猫、まあ、子猫だけじゃなく大人の猫も含めて参加していますので、まずは見学、ちょっと様子見てみようということでも大歓迎ですので、ぜひお越しいただければと思います、
うん、
はい、
ぜひぜひ、
まあ、あとですね、うん、本当に思うんですけど、こう野良猫にご飯をあげている方とか、うん、あのすごく優しい気持ちであげていると思うんですけれども、うん、その猫たちにはやっぱり不妊手術をしなければいけないので、ね、うん、まあ、ご自身でやることがなかなか難しければ、うん、市川市、市とか県に相談するということもまあできますので、まあ、市とか県は直接捕獲はしてくれませんが、うん、そこから何かしらアドバイスだったりとか、うん、ボランティアに紹介してくださる場合もあるかもしれませんし、うん、市川市では猫を捕獲して手術するための捕獲器も貸し出ししていますので、うん、ぜひですね、問い合わせというか不妊手術をするということをお願いしたいと思います、う
ん
う
ん、命をがね、はい、命を助けたいですよね。
そうですね、うん、はい、ということで、はい、今日もエンディングになりますが、はい、遠藤さんから1曲ご紹介いただいてお別れということになります。
はい、今日はECDさんの2015年のアルバム、はい、Three Wise Monkeys から反省という曲、はい、
うん、
これアルバムタイトルね、Three Wise Monkeys って見ざる、はい、言わざる、聞かざるですよね、はい、今ね、こう何度も言ってる国会前とかもう3万人ぐらい集まった、うん、憲法守れ、高市政権なんとかしろ、
はい、
やめろっていうデモがね、国会前の3万人とか、あと全国各地でね、市川でもね、
はい、
千葉県でも何か所でやってますよね。
そうですね、元八幡とか船橋とかでやってましたね。
津田沼もやってたのかな、
はい、そうですか、
はい、のデモで市民がね自ら行動してますけど、ちょっと前まで、いや現在もね、政治のこととか嫌なことは見ざる聞かざる言わざるっていう人が多いと思うんですけど、そういう人に対してのこう何皮肉、そういう人に対しての皮肉のタイトルかなと思ったんですけれども、はい、いやいや、こう市民の話を聞こうとしないのは逆に権力者、
はい、
政治家のことを言ってるんじゃないか、うん、そういうタイトルなんじゃないか、
うん、
っていうね、まあロックもそうなんですけど、ヒップホップとかってそういうダブルミーニングとか、ちょっとこう、はい、聞き手に考えさせるような、うんうんうん、面白い表現多いですよね、
はいはいはい、
で ECD さんのこのタイトルもちょっと面白いなと思いつつ、
う
ん、まあ、で ECD さんはね、がんでお亡くなりになってるんですけれども、うん、もう以前から東日本大震災の原発事故から反原発であったり反差別であったり安倍政権に対しての抗議のデモとかずっと参加していて、はい、本当に私たちに勇気を与えてくれた方な、うん、方で、で当時ね ECD さんがツイッターに投稿した言葉、
はいはい、
どうして無力だと思いたがるのか、あるよ一人には一人分の力がっていうツイートが今こうまた話題に、
ね、
話題というかなってて、
はい、
でその言葉をワンパーソンワンパワーっていう、うん、まあ、英訳をしてプラカードやステッカーにできる使えるようにしてくれた方がいて、今でもね、
はい、
こうデモにポスター、はい、プラカードにして持ってったりする方が見ます、はい、いました。もうなんかね、再びね私たちの背中を押してくれる存在だなと思います、
はい、
で今日お送りする反省って曲なんですけど、はいはい、これもヒップホップならではの、まあ、ECD さんならではのちょっとこうね独自の表現で、こう権力に対してこう独自の表現でノーって言ってる曲だと思いますので、
はい、
ぜひ今こそ聞いてほしいと思います。
はい、
はい、ECD さんの反省面白い曲、うん、はい、
はい、ではでは、本日もお付き合いをいただきありがとうございました、
はい、
お相手は市川市議会議員の徳武純平と
遠藤妙子と
北村有介でした。
さよなら、
はい、さよなら。